舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆっかがお届けしております。七子チャッタラジオ木曜日。さて毎月第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしています。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、時田さん、
はい、
毎月ねこの第一木曜日はスタンドバイミーのコーナーですが、今日から11月早速第一木曜日が来ましたね。
はい。
さあ今ねちょうどね秋の土用の時期なんですけれども、土用って聞くとね、あの土用の牛ということで、うんうんうん、夏にうなぎ食べたりするじゃないですか。ね、実はねこの季節に合わせて土用って4回あるんですよ。
うん
うん、で今はその秋の土用の季節ということで、10月20日に土用入りしまして、11月6日に土用明けになるんですけれども、うんうん、あの11月7日の日が立冬で、うんうん、まあ、暦の上では冬になるんですね、うんうんうん、でその前のちょうど今季節の変わり目の時期。
そうかそうか、
ということで私今あの季節のねあの流れに乗りまして鼻声でございますけれども、
本当本当最先端
でね、私毎年この時期に風邪ひくんですけど、
あ、そう
なんでやろうと思ってたら、やっぱりこう季節の変わり目を体で感じてるわけなんですよね、うんうんうん、
敏感なんやね、
うん、でやっぱこういう声の仕事をしておりますので、うんうんうん、今までは自分を責めてたんですよ、体調管理ちゃんとしなければいけないみたいな、
うんうんうん、
だけどそう思ったら私って自然の中で、うん、あの、まあ、逆らわずに、うん、自然に沿って生きてるんだなって思ったら、うんうんうん、あ、自分いいやんって思ったんですよね、
う
ん、
いやさっきも言ってましたけどね打ち合わせの時のすごい鼻声やったのに、うん、オンエアになった瞬間に全然変わってるからすっげーと思って聞いてたんですけどそれがすごいと思うんですよね。
ありがとうございます、うん、まあ、それでもねきっと敏感なリスナーさんは俺いつもと超えちゃうやんって思ってはるかもしれないんですけれども今ねちょうどこの秋の土用ということで季節の変わり目なのでね、うん、はい、あの夏の疲れが出やすくって、うん、でもうすぐ来る冬に備えて、うん、この疲れを取りつつなおかつ力を蓄えないといけない時期なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なのでこの時期っていうのはもうゆっくり休むことが大切なんだそうです。
そうです、
うんうん、なのでねあのこの時期風邪ひいてる方私以外にもいらっしゃるかと思いますが、うんうん、もう自分責めることないですからね、
そう
ね、でもうご自愛していただきたいなと思います、うん、ちなみにおすすめの食べ物はたのつく食べ物、
た、
うん、大根とか、
あ、
であとね青いものもいいんですって今の時期、サンマですね、
うんうんうん、
もうサンマと大根最高の組み合わせ、
なるほど、
ぜひ召し上がっていただいて疲れを取りながらね、これから来る寒い冬に備えて力を蓄えていただきたいなと思います、はい、うんうんうん、ということでね、時田さんから前回宿題が出ておりましたけれども、
はい、はい、前回からねの生きがいシリーズでいきますぜということでね、生きがいをみんなで、話し合っていきましょうということで、うん、あなたにとっての生きがいをアウトプットしてくださいということで宿題出させていただいてましたが、
はい、
まあ、ゆかさんどうですかね、何か出てきましたか。
出てきました、
はい、
まあ、今ですとビーチコーミングが生きがい、
うんうんうん、
そしてあとフラを踊ること、 あとねアイスクリーム
わかる気がする。
アイスクリームね冬でも毎日食べてます私。
そう、毎日
毎日お風呂上がり、
あ、
争奪戦ですよ、うちはアイスクリーム好き多いんで。
なるほど、おっちゃんが夜ビールプシュッてやる瞬間と一緒ですね。
一緒一緒、そうそう、
このために生きてるみたいな。
そうです、あ、私はあんまお酒飲まないんで、
はいはいはい、
もうそのお風呂上がりのアイスクリームが生きがいですね。
あ、もうまさに今おっしゃった通りね、うん、あの生きがいって何やねんっていう話をね今日は後でさせてもらおうと思うんですけど、
はい、
ぴったりです、そのこの瞬間もみたいなね、うん、素敵素敵、は
い、ということでね、うん、あのリスナーの皆さんも自分にとっての生きがい何かなって考えてくださった方もいらっしゃるかもしれませんけどね、
うんうんうんうん、そうですね、あのちょうどね僕毎回毎月木曜日ね、こうやってこれ第一木曜起こさせてもらってますけど、うん、木曜日っていうのが僕があの豊岡でね、あのある高校の、 あの選択授業っていうのをやってる日 で、 で実はこの番組で言ってるテーマと同じことをその高校生の子たちにね提案というかこう宿題出させてもらってるんですけど、で今日もね朝授業やってきた時に、前回じゃあ生きがい考えてきてねって言ってきて、うん、まあ、今のね高校生らしいんですけどゲームしてる時とかね、
あ
まあまあいろいろ出てきましたけど結局やっぱり楽しい時ですよね。
そうです ね、
友達と喋ってる時とかね、うんうん、その楽しいことだけが生きがいではないんやでっていう話を今日はあの授業でもさせてもらったんですけれども、
楽しいだけが生きがいではない、
うん、なんか深くなってきますよここから。
なんか高校生にそういう授業って、うん、どうでしょう、深いですね。
でもな、あの、うん、そこの高校の子たちってねやっぱ結構中学の時に学校行けてなかった子が多い高校なんで、うんうん、あのやっぱりちょっと心に傷を持ってたりすることが実はとってもラッキーなことやし、とっても実は生きがいにつながるんやでっていう話を今日はしてきたんで、この後ねそんな話もできるんじゃないかなというふうに思うんです、
はい、
うん、あのやっぱりその子たちが自分なんかってねあの思ってたのが、うん、あこれが自分の個性なんやっていうふうにね思うと、だんだんあの自己肯定力が上がって、うん、自分の人生を自分で設計していくっていうふうになっていくんじゃないかなっていうふうに僕は信じてます。
あ、うん、そのことに高校生15、うん、6歳、うん、7歳ぐらいで気づけるって幸せじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、僕が高校生の時そんな教えてもらったらね、うん、
私も30年かかりました
まあそれはそれで意味があるんですけどね、うん、でもやっぱりあまりにも僕は本質的なことを、まあ、僕の中では本質的なことを伝えてるつもりなんですけど、うん、当たり前やんみたいな、感謝しましょうとかこのラジオでもずっと言ってきてますけど、うん、ありがとうねって言うっていう、そんな当たり前やんみたいな、うん、まあ、ほんまに、あ、ほんまにそうやわって思ってもらえる瞬間をね夢見て僕は毎週授業行ってるんですけれども。
そうですね、うん、あの頭では分かるんですよね、
うんうんうん、
だけど本当の意味で
分
かるっていうのがまたもう一段階深いところで違うんですよね。
そうなんですよ、うんうん、それは経験してきた、ね、年数にもよるのかもしれないですけども、でもまあチャレンジ、僕もチャレンジをそこにさせてもらってるって感じですかね、うん、まあ、今日はそんな話を、
はい、はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆかがお届けしております。七子チャッタラジオ木曜日。さて毎月第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということで本日も TWM プロジェクトの時田康弘さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、先月からテーマは生きがいシリーズということでね、うん、そうそう、自分の人生のミッションを知り、それを果たすために生きることで生きがいが湧いてくる、
うん、
そして目の前の出来事すべてが生きがいにつながっているのだと自覚し、うん、人生の山あり谷ありを悠々と楽しんでいけるきっかけにしてもらえたらなということでね、
うん、そうなんです、
はい、お伝えをしておりますが、はい、
まあ、これ僕のね、ラジオでこういう話をすると僕の中でもチャレンジではあるんですけれども、まあ、毎回僕が11年前に、ね、出会った本、生きがいの創造っていう本、前も読みましたけど、
はい、
その生きがいシリーズっていうね、うん、あの飯田文彦さんっていう、福島大学の経済学部の教授なんですけども、うん、人間が生まれ変わってるっていう仮説のもとにね、うん、生き方、それをもとにした生き方をすることで生きがいを感じて生きるっていうことが結局世の中をこうハッピーにしていく、経済効果を上げていくっていう、そういう本があるんですけども、
はい、
まあ、その中で飯田先生が言ってるあの生きがい論っていうのをもとにね、ちょっと皆さんにちょっとあのインパクトを与えていきたいなって、
はい、
そんな感じなんですね、
はい、
で今日はね、まあ、それを生きがい論っていうのを、まあ、どんなもんなのっていうのをね、まあ、していきたいなというふうに思います、
はいはい、お願いします、はい。ということでね、まず先月にですね、うん、京丹後で開催されました映画生まれるの、うん、はい、 自主上映会についてなんですけれども、はい、大盛況だったということでね、はい、
3日間ね、うん、開催させてもらったんですけど、日月火と、うん、で当初ね大体、まあ、前寄りというか前もって来たいですかということで確認したら50人ぐらい3日間でね、全部で7回やったんですけど、朝昼夜って7回やって、はい、で蓋開けると100人以上いらっしゃって、
すごい。
でどういうことが起こったかというと、初日に見に来た方が、うん、めっちゃ映画見たでって言ってね、うん、で友達に言わはって、でそれでほな行こうかって言って、3日目なんか一番多かったんですね。
口コミで広まったんですね。
そうなんですよ、そんな感じ、本当に本当に。で、終わってから必ずね、この制作されてるあの監督からも言われてて、うん、必ずいろいろシェアをね、はい、感想のシェア会、交流会やってほしいということでやったんですけど、もう本当に今まで私は人生の中で誰にも言ってなかったんですけど、うん、で実はこんな出来事があって、それ今まで言えなかったんですけど、ここなら言えそうな気がするって言ってね、
へ、
うん、自分の今までこう胸に秘めてた悲しい出来事とかね、うん、そういうことをこう披露し合って涙の、交流会になりました。そういう意味でなんかみんなそういうことをね、こう伏せたまま我慢して生きてるのを言っていいんだってね、
うん、
そういうことができるようなきっかけになった映画かなと思いますね。
なるほど、映画というとね、普通こう映画館に見に行くものですけれども、うんうんうん、今回ねこの生まれるというのは自主上映会ということで、
う
ん、この京丹後の、うん、まあ、とある場所を借りて、
う
ん、
そ
のちょっと少人数 で、うん、まあ、上映会を開催したということなんですよね、
う
んうんうん、でこういう小さな上映会のいいところって、その後来られた皆さんで感想をシェアする時間がありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でそれによって自分はこういう風に感じたっていうことをこうアウトプットできたりとか、うん、他の方の感想を聞いて、うん、あ、そういう見方もあるんだっていう風にこう深められるところがいいのと、あと先ほど時田さんがおっしゃったように、うん、自分は今までねこんなこと話したことないけれども、うん、ここなら言えるような気がするって言って、自分が今までずっとこう隠してきたというか、もう蓋をしてきた過去の思い出とか傷とか、そういったものをこう癒す場にもなりますよね。
そうなんですよね、うん、なんか今日から生き方が変わりそうですとかね、うん、なんか母に産んでくれてありがとうって言いたくなりましたとかね、
うん、
帰ったら自分の子供を思いっきりハグしてあげたいって、
うん、
そういうような本当になんか温かい気持ちでみんなね、帰りになられて本当にやってよかったなと思います、
ね、うん、でそれをお友達とかにも話して、もうこんな映画見たんやでって言ったら、
うん
うん、その3日目にたくさん
そうなんですよ
お友達が見に来てくれて、
で一つちょっとね、すごく奇跡的なことがあったんですけどね、
はい、
たまたま奈良から京丹後に宿に泊まってて、
うん、
でその宿の方が前日映画を見て、
うん、
いや実は昨日こんな素敵な映画を私は見たんですって、また機会があったら見てくださいねって聞いた人が、
うん、
翌日僕たちがセッティングをしている時に道を尋ねに来られたんですね、
うん、
で何やってあるんですかって、こういう映画やってますって、昨日聞きましたその映画の話って言って、うん、その方映画見て帰りはったんですよ。
おーすごい
本当に。
その人はこの映画どこでやってるんですかって聞こうと思ったの？
全く知らなずに別のとこを探す道を聞きに来ただけなんですよ、うん、
あ、じゃあその映画のつもりで話しかけたわけじゃないんだ。
そうなんです、別の道を聞きに来たのに、
うん、
えって言って、その映画これは見ろっていうことだからちょっと予定変更して見ていきますって言って、
その方の行動力も素晴らしいですね。
本当に本当に、そんないろんなことが、それだけではない、いろんなことがありました。
いろんな出会いがあって、
はい、そうなんです。で、まあ、ここ2作目がねずっと一緒っていう映画があるんですけど、うん、もうそれをぜひ皆さん見たいっていうことで、12月にね、うん、もう開催すること決まっちゃったんですよ
早速第2弾の上映が決定したんですね。
12月の半ばにまた京丹後でやらせていただくことになりました。
あ、すごい、はい、じゃあもう大反響だったんですね。
そうですね、
うん
うん、やっぱなぜこの映画開催しようと思ったかというと、この生きがい論につなげたかったんですね、
うん、
まあ子供は親を選んで生まれてきている子供たちの実際のインタビューとかが映画の中であるんですけれども、うん、ずっと空から見てて、このお母さんが愛が足りないって言ってたから来たんだよとかね、うん、でそういう本当になんかこう心があったかくなる、単なるファンタジーかもしれませんけれども、うん、科学的に医学的に何も証明はされてないけれども、そうであってほしいなってなんか心の底から思ってしまう、ね、だからこそじゃあ私は 親を選んできて生まれてこの人生を設計して生まれてきたんだったら、じゃあ私のミッションって何なんだろう、私は何をしに生まれてきたんだろうっていう、こう自分と向かい合うねきっかけに、どうしても世間にいると中にいると流されていってね、日々の生活に追われていってしまいますけれども、僕たちはやっぱそれを、ね、学び実践するために来たんだっていう、そのきっかけにしたかったっていう、
ね、なるほど、ね、世の中ではその子供は親を選べないっていうふうに言われてますけれども、そうではなくって、実は自分はその親を選んで生まれてきたんだよっていう、もう真逆の考え方ですよね。もうそういう視点で世の中を見るともうガラッと変わってしまいますよね、
そうですね、で、まあ、この生きがい論のこの飯田先生 の、 あの生きがいの本質という本からちょっと抜粋して言いますとね、あの決してファンタジーで終わらせてしまっては、なんかスピリチュアルとかそんな世界、その浮いたような世界の話ではなくて、ちょっと読みますとね、私がこの生きがい論シリーズで厳守しているのは、専門家たちの学術的研究や実際に起きた現象の事例研究などの根拠に基づいて人間の価値観を研究する私の立場から推論を行い仮説を構築するという方法ですっていう、ですから実際にあのそういう研究をしている人とか、であとそういう体験をした人の話であるとか、で実際に映画でも言う子供たちの実際の声ですね、そういうのをもとに、あ、ほんまに自分は選んで生まれてきてるんやってこう腑に落とす、そこからなんか変わっていくっていうね、そういうところがこの生きがい論っていう風になってるわけなんですね。でちょっとあの今日ご紹介したいのは、あのこの飯田先生の仮説に基づいてですけども、ちょっと読みますね。
ちょっとここで一旦お知らせを挟ませてください。私ゆかがお届けしておりますナナコチャットラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということで、スタンドバイミーのコーナーを TWM プロジェクト代表時田康弘さんと一緒にお届けしておりますということでね、先月からテーマは生きがいシリーズに入っておりますけれども、時田さん、その生きがいの本質より今ね、あの一部抜粋してご紹介いただきましたね。
それでですね、引き続き読みますが、私たちは自分の意思で地球という研修センターを訪れ、
研修センター
わざと自分自身に思い通りにならないという物理的環境を与えながら自分を磨いているのではないでしょうか、言い換えれば自分から求めて訪れてきた思い通りにならない物理的環境の中で、生まれる前に自分自身で用意しておいた人生という名の問題集を解いているというのが私たち人間の姿であると言えるでしょうっていうね。こういう本当に論文的に、ね、学者ですので、こういうあの言い回しですけど、やっぱ僕らこっちに問題集作ってきたんやんって、だから問題いっぱいあるの当たり前やんって、そっからスタートっていう、
ね、そうですね、
で問題解いてできたっていう、あの苦しいことがあったから今の自分があるんやって、これが僕生きがいの一番の根本じゃないのかなって。僕自分の人生自身をね、やっぱ DV で育った、あの殴る蹴るの父親、それから罵倒する一切認めない母親っていうところで育った自分っていうのがあるから、今の自分があるって本当に思えるんで、やっぱその問題集、自分の問題集ちゃんとやってるでって感じですね。
そうですね、皆さんそれぞれに問題集をお持ちでいらっしゃって、その内容っていうのは人それぞれかと思いますよね。
そこをこう自分の取扱説明書がねなかなか教えてもらえないんで、だ僕はやっぱりそれをあの取扱説明書っていう形でね、あのお伝えしていくのが僕のなんかお役目なのかなって思って今、
そうですね、
日々楽しく僕自身も生きがいを持って、あの生きておりますが、
はい、ということでね、この今月も宿題が出ますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、生きがいということで、11月のワークなんですが、あの先ほどもあのこの本の中にありましたけど、思い通りにいかないことって、ゆうかさんもありますよね、ぜひそれをアウトプットしてほしいんです。でこの思い通りにならないことの中に実は答えがあります。いろんな自分の人生でのミッションって、ミッションってなんかすごい大それたことを考えながらあかんとか思ってしまいがちですけども、子供を育てることも大きなミッションですし、そういう自分の中で思い通りにいかないこと、それが実は問題集ですから、ぜひ問題集を認識するっていう意味でいっぱい出してください。いっぱいあると思います。
ということでね、今月の宿題は思い通りにいかないことを書き出す、 ということで、そしたらまたいつものノートに思いつく限り書いてたらいいですかね、
うん、そう、ぜひ書いてください、はい、うん、それ全部ね最後ハッピーエンドにしますから
じゃあきっと今の今まで、うん、もう自分はこれが向いてないとか、うんうんうん、そういう風にネガティブに捉えてたことが、うんうん、もしかしたらギフトだったかもしれないってことですよね、うん、
僕の中では間違いなくギフトです。
おー、ということでね、リスナーの皆さんもぜひ自分にとってのギフト、生きがいがその思い通りにいかないことの中に隠れてるかもしれない、うんうん、というかもう
絶対そう
ですので、もう今一度ね自分を内観していただきまして、はい、ね、うん、これってもしかしてというのをもう思いつく限りアウトプットしていただきたいと思います。
してください。
はい、そしてね今日はこの後ずっと舞鶴にいらっしゃるんですね、
はい、今日もお泊まりです、西観さんで、はい、
はい、
この古民家宿西観さんでね、今日この後出て4時半ぐらいから深夜まで、はい、メンタルケアと気候整体それから超セラピー、この3つのカテゴリーでね、私おりますので、はい、もうすでに今日お一人また予約をいただいてますので、
はい、
もしちょっとどんな話しようねんっていう感じでね、うん、興味のある方来ていただきたいなと思います。
はい、ということでね、はい、いつもこの放送の後は舞鶴でリラクゼーションということでね、時田さん舞鶴にお泊まりになりまして、はいはい、この後4時半から深夜まで、はい、ご都合のある方ぜひね、お話聞くだけでも面白い方だと思いますの で、ね、うん、お気軽に会いに行っていただきたいなと思います。はい、場所は古民家宿西観庵さんですね、はい、国道27号線沿いの、
そうそうそう、
はい、ラーメン屋さんの向かいぐらいにあるところですね。はい、はい、そして、町おこしイベント B アップタンゴ、
はい、はい、そうです。11月11日の日曜日朝10時から5時までね、久美浜のね、商工会の2階のホールで、させていただくことになっております。
はい、はい、これも毎月されてますけど今回はどんな内容ですか。
はい、もう常連の方がほとんどなんですけどね、うん、ケーキを作って持ってきてくださる方であるとか、うんうん、まあ、我々プロジェクトの、ボディケアのカテゴリーで僕のメンタルケアもありますし、うん、あとは、フリーマーケット その古着の販売であるとか、うん、盛りだくさんで、あと農家さんが自分のところで採れた野菜とかね、無農薬の野菜とかお米を持ってきてくださったりとか、あとは三名学というね統計学者の先生もいらっしゃって、ね、誕生日からあなたの運命が分かるという、ね、そういういろんな盛りだくさんで開催させていただきます。
はい、はい、ということでね、B アップタンゴは11月11日日曜日の開催です。場所は京丹後市久美浜町の商工会ですね。
はい、
はい、こちらもねちょっと舞鶴からは少し遠いかもしれませんけども、ね、ドライブがてらね興味のある方は遊びに行っていただきたいなと思います。はい、でその他にもね TWM プロジェクトさんで検索していただきましたら、はい、ホームページだったり、はい、Facebook されている方は Facebook ページもございますの で、はい、そちらでもいろんな情報を発信されてますので、はい、ぜひ一度ご覧いただきたいなと思います。
はい、お願いします。
そしてこの番組ポッドキャストにも上がってますよね、
はい、
時田さん。
はい、そうです。毎月本当に楽しみに、今日の高校生の子たちも聞いてくれてるみたいなんですけども、
はい、
はい、たくさんの方にねまた聞いていただけたらと思います。
はい、はい、ということでね、はい、FM 舞鶴のホームページよりポッドキャストというボタンがありますので、はい、そちらクリックしていただきますと過去の放送がいつでも再生できるようになってますのでね、うん、もうちょっとなんて言ってたっけとか、うん、復習のためにも ね今までの分も聞いていただけますので、は
い、
ぜひ聞いてくださいね。はい、ということで本日も TWM プロジェクト代表の時田康弘さんと一緒にスタンドバイミーのコーナーをお届けいたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。